岩手医科大学附属病院歯科医療センターは地域歯科医療の代表的な機関としてどのような役割を担っているんでしょうか。
歯科医療センターというか歯学部 の、 あの役割というのは、はい、まあ、我々大学人というのは教育と臨床とそれから研究がありますね。で、歯科医療センターってやっぱりあの教育とそれから臨床が中心になると思います。で、教育方面で申し上げますと、まあ、実は来年で本学歯学部というのはあの創立50周年を迎えるんですね。ですからその間歯学部の附属病院というのは多くの学生それから卒業生の方々の臨床教育の場であるということで、多くのその優秀な歯科医を育ててまいりました。それだけではなくてですね、はい、今の教育というのは歯科医療センターの中だけではやるということではなくて、やはりその周りの介護されている先生とか、はい、あるいは病院とケアセンターみたいな、そういう介護施設みたいなところをお願いしまして、一緒にですね外に出て学生やあるいは若い先生方が勉強していただくということで、我々の中だけではなくてやはりあのいろいろな歯科医師会の先生方と協力してあの教育を行っております。
まあ、その中では歯科医療の一つ拠点ともいえる役割を担っているということですね。
はい。で、逆にですね、我々としては新しい情報みたいなもの、あのこれ今大学でどんなことを教えているかというものを年に1回もしくは歯科医と歯科医療セミナーというのを開いておりまして、そことところで情報交換というか、我々はこんなことを考えてますよ、こんな新しい治療がありますよということをご紹介させていただく。で、ここの岩手医大というのはあの北東北で唯一の歯学部なわけですね。ですから秋田県とか青森県の歯科医師会の先生方と一緒にですね、やはりあの各年なんですけれども、それぞれあの歯科医療セミナーをやらせていただいて、大学病院というどうしても資金が高いですからね、中にこうこもってるだけじゃなくて、やっぱりあのこちらから出てって、うん、
情報発信を
するということはさせていただいてますね。それであの特にあの、岩手県の場合はですね、岩手情報ハイウェイといってそれぞれその県立病院とこうネットで光ファイバーでつながっているんですね。ですから動画の配信ができるんですね。だから、ここの循環器センターで本学で、歯科医療セミナーをやるんですけれども、それがあの同時に双方向の通信で、例えば久慈病院とか、うん、大船渡病院とかそういったところの県立病院のそれ地区の歯科医師会の先生方がそこで集まっていただいて、そこで今日あの一緒にセミナーをやってますね。
大体双方向ということは、
ね、
質疑応答も可能、
は
い、
もちろんそう
です
ね。でこちらではこの会場ではもちろんその中でそのプレゼンテーションをしてるんですけれども、同時にその内容が各だいぶ遠いですよね、あの100キロぐらい離れてますけど、2時間ぐらいあの離れあの時間距離ありますけれども、こちらに来なくてもそのディスカッションができるような状態で、うん、あのセミナーをやらせていただく。だいたい歯科医療関係者が、ね、250人ぐらい集まるんです。だからかなり大きなちょっとした学会みたいな、 そんなような状況で県ではやってます。であの秋田県青森県はそれぞれ1年ずつ各年でですね、で我々が出向いていって、まあ、あのそこで同じようなセミナーをやらせていただく、そういうようなことはやってます。
センター長のお話を伺ってほっといたしますのは、やはり歯科医師となって開業をしてそこで学びが終わりではなく、そこから先も最新の情報ですとかいろいろなことを、まあ、教えてくださる、発信してくださる、まあ、機関があるというのはこれは心強いですね。
そうですね。それから臨床面に関して言えば、やっぱりあの北東北地区って非常に広いですよね。歯学部があるというのはあの岩手医大しかありませんので、比較的この複雑な難しい治療、ちょっと普通の、 あの開業されている先生ではできないような技師になりますね。そういうような治療が、まあ、こちらでは行えるというのは大きな特徴だと思うんですね。
はい。
で施設面ではやっぱりあの全身麻酔ができるような手術室とか、あるいは入院設備があるというのが設備的な特徴だと思っております。ですからあらゆる顎とか口の疾患の治療に対応できるような設備が揃っていると。だからもう一つはそのあらゆる治療ができるような治療技術を持ったスタッフがここにはいるというふうに言えると思います。
はい。さあ、そしてそういった術後の回復 という意味ではこちらまでケアしてくださるんですね。
そうですね、歯科治療の内容というのは一つはその不織虫歯ですね、それから歯周病、それからいろんな粘膜疾患とかそういった疾患そのものの治療というのは一つあると思うんですね。その他に口の機能を回復しましょうよというような治療に分かれますね。例えばご飯食べれない、咀嚼ができないというような場合はやっぱり義歯を入れたり、固定性の義歯とかいろんな義歯があるんですが、義歯を入れたりあるいはインプラントを入れたりしてご飯を食べれるような、そういった機能を回復するような治療があります。それからあとは口の中の機能というのは今話していますけれども、明瞭に話すとか言葉をはっきり話すというような会話の機能がありますね。それからあとはやっぱり口というのはその息をする、呼吸をする入り口ですね。ですから室内の空気をこう吸うことによって顔の温度を温めたり、あるいは湿度を高めたりとするような機能があるんですけど、その他ですね、例えば最近話題になっています睡眠時無呼吸症候群というのがありますね。いろんな原因で寝てる時にうまく呼吸ができなくなってしまう方々がいらっしゃる。でそういった方々はその眠ってても呼吸が浅くなってしまったり、あるいは息が止まったりしてしまいますね。そうすると昼間今度眠くなってしまうんですね。それを手術をしなくて陽圧をするような治療いろいろあるんですけれども、暗号をちょっと前に出してやることによって息をしやすくするというような治療があるんですけど、そういったような装具みたいなものですね、そういったものを入れるというような、いびき歯ぎしり外来というのがあるんですけれども、そういうような治療もやっております。ですが単純に物を食べる、飲み込む、それだけではなく言葉治療とか、あるいは呼吸に関する機能の回復みたいなこともやっています。重要なのはやっぱり顔というのはパッと見て会うとやっぱり顔真正面こう見ますよ ね、 で口のその歯並びってどうしても見るわけですよね。やっぱり神秘性っていうのも、機能と言えるかどうだか分かんないんですけど、やっぱ言葉はあるんですけど、見栄えというか、そういったものも神秘性というのも非常に重要だと思うんですね。ですからそういったことの回復というのも重要な役割なんじゃないかな、そんなふうに思ってます。
ということは先生、お話を伺っていきますと、岩手医科大学附属病院の歯科医療センターというのは本当に北東北の地域のお医者様、歯医者様と密接に連携を取りながら進んでいるところということなんですね。
もちろんそうですね。大学病院で待ってるだけでは患者さんとの治療ではできないわけですね。やっぱり顎とか口の疾患をですね、最初に見つけていただくのはやはり各地区で開業されている先生方、あるいは病院の先生方ですから、その先生方が見ていただいて、それで自分の手には負えないなと思われる方はやっぱり大きな病院に紹介するわけですよね、はい、その受け皿というような役割が本学の歯科医療センターにはあります、
ね、はい。東北、北東北唯一の歯学部がある岩手医科大学ですけれども、やはり北東北各地から患者様が来院されているようですね。
そうですね、北東北だけでなく北海道の函館あたりの方々みんなこっち向いてるんですね。
その特色というところを伺っていきたいんですが、
歯科医療センター自体 の、設備を見ますと、はい、一般の歯科医院っていうのはもう一人先生がユニットで治療して、それでいろんな治療をするというようなことですけど、今申し上げましたそのいろんな疾患の治療あるいは機能の回復の治療を一人でやってらっしゃる。ただここは大学の附属病院ですからね、それぞれの専門の科で今現在12の診療科と10の専門外来あります。で例えば高度先進保存科という歯をいかに保存するかということ、歯を失う原因というのは2つ大きなものがありまして、1つは虫歯ですね、移植ですね、それから歯周病ですね、その2つでもって、人間というのは歯を失うことが多いんですね。その他外傷とかいろいろありますけれども、この2つがやっぱり大きいと思いますけれども、それからその他の2大疾患はその移植と歯周病なんですけど、その他の疾患の治療というのは口腔外科でやるわけですね。その他やはり大学病院ですから教育ということがありますので、今私立矯正歯科矯正というか いっぱいありますけれども、はい、まあ、もちろんそのそういった神秘的なものを見るか、それから小児歯科、あるいはそれから、我々の場合は診断ということをよくしなければいけないということで、レントゲンやあるいは画像診断をよく使うんですね。
なるほど。
ですから歯科放射線科という診断、あるいは口腔がんの治療ですね、放射線治療をするような、そういったその2つをするような歯科放射線科というのがあります。一般の歯科医院と同じような治療をする科としては、口腔総合診療科と、これはあのイメージとしてはもうチェアいっぱいありますけど、一般の歯科医院と同じような治療をしております。それから障害者歯科というのがありまして、その科はですね、ハンディキャップを持った方々がやっぱりどうしても治療しづらいということで、はい、専門に治療してますね。だからあの口腔インプラント科というのはインプラント治療、口腔の歯科用のインプラントがありますから、そのインプラントを専門にやってる科ですね。そんなような科がありますね。いろんな専門外来ありますね。口腔ケアを専門にやってる外来もありますし、口臭外来、
口臭外来、そうですね、興味深いですよね、こういうところまで。
そうですね、あの先ほどちょっと申し上げましたけど、顎顔面補鉄外来というのは特殊な、本当に特殊な技師ですね。あの多くの組織を何らか交通事故とか、あるいは手術で失われた方々のためのその機能の回復の、あのための補鉄の処置をする、はあ、まあ義歯を作るということですね。から先ほど申し上げましたいびき歯ぎしり外来、こんなようなあの外来があります。特殊外来の数も多くありますね。
それぞれに専門の先生、まあ、スペシャリストがいらっしゃる、ね、ということなんですね。
はい、はい、そうですね。いわゆる学会で認定医とか専門医というのは今あるんですけど、それぞれの学会にいますから、そのスペシャリストがあの、で教育とそれから臨床をやってます。
ああそうですか。さあそして設備面の特色といいますと、
病院ですから、まあ、あの32床の入院の設備がありますね。やはりあの全身麻酔科の手術が可能であるということで、ハンディを持った方だけではなく大きな手術が可能である。
はい、
もう一つはあの診断用の設備が充実しているということは言えるんじゃないかなと思いますね。あの CT だけではなく MRI とか、それから PET っていうんですけど、これはですね、眼検診の中で使われるんですけれども、はい、特殊な薬剤を体の中に入れまして、その薬剤ががんのところに集まるような薬剤なんですね。
大きな病院だからこそできる最新の治療機器の導入ということですね。
そうですね。